やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーロンスエクスプレスリロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第91回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は3月28日ね、オンエアは4月2日からになるんですけども、今回はね最初からゲストを呼んでおりますね、お呼びしたいと思います。今回のゲストですね、元 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン河野光平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕ボクシングほらモバイルとかでこう何度かこうお話しさせてもらったことあるんですけど、河野さんとね、
はい、
一回もこれじっくり喋ったことがないとと思ってちょっとね呼びたいなと思ってたんですね。はい、だから連絡先知らなかったんで、高橋トレーナーにね、はい、聞いてね、あれして、なんとか交渉してね、これお話しさせてもらうんですけどね、今日ね30分フルでね喋りたいと思いますね。よろしくお願いします。ということでございまして、この番組って知ってます？91回やってるんですけど。
はい。
本当ですか？
はい、
聞いたことは
ネットで見ました。
そうなんですか？見たっていうの？
見たっていうか、なんかお知らせを見て、
はいはいはい、
この聞き方はちょっと分かんなかったんですけど、
はい、こういうのやってるっていうのは、
はい、やってるのは知
ってました。それは何？現役時代から？
はい、なんかネットで見たことがあるなと。
うんうん、
はい。
その時はじゃあこの後って声はかかんないのかなみたいな。
いや、ちょっと話すの苦手なんで呼ばれないといいなと思って。
なんでそんなこと言うんですか？なんでそんなこと言うんですか？さっき結構普通に喋ってたじゃないですか。
いや
ー、ねえ、
喋りが苦手で。
そうなん？現役時代もこうやっぱインタビューとかちょっと苦手な感じだったんですか？
いつもドキドキ。
そうです、ね、そうなんですか？
解説とかあった時も、
はいはい、
あんまり振らないでくれそうは思っちゃいけないんですけど。
はいはいはいはい、
はい、
解説昔覚えてます？神戸で、
あ、はい、
神戸ピア、
覚えてました。
本当ですか？
本いただきましたね。
本
あれくれたの覚えてないですか？
本、何の本ですか？僕ですか？
はい、あれくれ、
それ僕じゃないんじゃないですか？
あれで一緒にやりましたよね。
いや、僕ね、スカイエーっていう番組のそのテイル選手とテテ選手の世界戦で解説やられてた
んですよね。
そう、はい、それで僕レポーターで行ってたんですよ。
あ、レポーターか。
はい、コーナーレポーターだったんです。
あれでもあった気がするんですけど。
いや、そうです。なぜか、なぜなら結構直前に決まられたんですよね、
はいはいはい、
解説が。
はい、そうです。
それで控室があったんですけど、控室一緒だったんですよ。
はい、遊んでなんか話したの覚えてますか？
はい、話したの覚えてますよね、はい、本は僕じゃないと思います。
あれ、失礼しました。
全然いいです、全然そうなんです。じゃあボクシングのことを聞かれるとちょっとドキドキしちゃうみたいな。
まあ人前喋るとドキドキしちゃいますね、
はい、でもたくさん今までもね、何度も何度も世界戦でこういう発表会見とか記者会見とかあったじゃないですか。
いつも憂鬱になりましたよ、ね、な
そんな、まあ喋、はい、るの仕事じゃないですからね、
はい、
ボクシングはね。まあまあまあね、ね、これ引退され発表されてから今5ヶ月
ね、そうですね、はい、
経ちますけど、今現在はどんなことをなさってるんですか？
今は、
うん、
まあこれからのことを考えつつ、
うんうん、
まあ子供が今1歳9ヶ月なんですけど、
はいはいはいはい、
子供を見てるのが楽しんで、
はいはい、
今しかないなと思って、
うんうんうん、
まあ、すぐに大きくなっちゃうと思うんで、
うん、
それを楽しみつつ今後のことを考えつつって感じです、
うん、今じゃあいろいろこうプランはあるんですね。
まあそこ、うん、まだ考え中なんですけど、はい、
なんかボクシングほらやりきったって、
そうですね、
ね、言ってたじゃないですか。もう18年ぐらいでしたっけ？
プロでは18年。
18年、
はい、
うんうんうん、その前もちょっとやったんね。
2年ぐらい。
もう20年ボクシングやってますよね。もう、はい、切りましたよね、それで。
本当幸せでしたね。あ、デビュー戦で負けた自分がそんなに長く、
うん、やる
なんて、うん、こう自分の友達もびっくりしてますね。
あ、え、こう走ることとかもうないんですか？
いや、最後やめるときにちょっと膝が痛くなった
ので、はいはいはい、
でも正直走りたいんですけど、うん、ちょっと膝が痛いんで、
うん、はい、あ、でも正直走りたいっていうのはやっぱあるんですね。
そうですね、汗かくのが好きなんで。
なるほどね。ああ、え、この46戦やったじゃないですか、
はい、
こうやってほとんど覚えてるもんなんですか？
まあ振り返れば覚えてますね、はい、
え、これは変な話ありするの、じゃあ5戦目の相手は誰ですかとか。
あ、そう言われるとちょっと時間空きますけど
あ、時間空くけどでも覚えてはいる、
覚えてるっていうか誰とやったとかは出てきそうな気がするんですけど、
うんうんうん、僕ね初めて河野さん見たのめちゃくちゃ覚えてて、全日本新人の時なんです。
あ、中広大吾君とボコボコにやられまし
たね。その試合が一番最初に見たんですよでもすいません、あんまり印象なかったんですよその時は。
あ、そうですか。
やっぱり
コテンパンにやられたなって言って思いましたね、
うんうんうん、でもそっからまたこう勝てて日本チャンピオンになって、東洋チャンピオンになって。
そうですね、
ね、
まさか自分がそこまで行くなんて。
え、どの辺でまさか自分が、あ、ここまで行くなんてって思いました？
いや本当日本、いや正直ボクシングデビュー戦負けてるんで、
はいはい、
もう常に負けたら終わりってつもりでやってたんで、
うんうんうん、
必死にやっていつもギリギリで勝ってた感じだったんで、
はいはいはい、
まさか本当なんていうんですかね、もう6回戦とかで終わってもおかしくないような選手だったんで、
うんうんうん、
びっくりです。
え、そのやっぱデビュー戦後に負けたっていうのはこうコンプレックスというかそういうのあるんですか？やっぱり、
いや普通に分かったなっていうのは、はい、
自分でやりながら、
まあ良かったですね。
あ、これリスナーからちょっとお便りいただいてるんですけど、そのボクシ、あの河野さんのボクサーとしての最大の武器って何ですか？
武器ですか？
はい、
やっぱもう高校の時陸上部だったんですけど、
はい、
まあその延長で、まあ高校の時1日20キロぐらい走ってたんで、
うんうん、
そのままずっと走ってたんで、
はいはい、
まあ、それが土台となって武器になってんじゃないのかなっていう、はい、まあ、スタミナっていう、
うんうんうんうんうん、
はい、だと思うんですけど。
でもこれあの最後らへん時って、
はい、
結構右ストレートをスコーンって決めれる。
そうですね、最初は
もう連打型っていうか、
連打型っていうかもうサンドバック連打とかずっとやって、はい、スタミナでもう手数で勝つぞって感じだったんですけど、
はい、
まあ、ある時からこう狙って倒すように、
そう
高橋トレーナーと、
はいはい、
こう打ってください、かあの例えば電化汚染とかこのタイミングで打ってくるんでこう打ちますっていうのをやって、
それ高橋さんに言われて、
まあ、ちょっと自分で、あ、このあのビデオを見て、
はいはい、
あ、こういう癖があるんでこういうタイミングで来るんでこう打ってくださいって言ったら、高橋さんもすごい上手なんで、
はい、
やってくださって、
はい、
それで
それでスコーン、はい、でも亀田戦とかもスコーンって決めたじゃないですか。
あれは高橋トレーナーとの練習の、うん、もう左の内割を打つっていうのも体に染み込んでる感じで、
あ、
自然と出た感じ。
もうだからこう北打つじゃないんですね、
なんか体が勝手に反応した感じでした。
あ、そ、高橋さんとこうずっと二人三脚で
もう染み込んでる感じの、
ね、
ミッド打ちとかもこう連打、なんですかね、リターンとか、うん、このタイミングですとか、
うんうんうん、
そういうのがもう体に身についてる感じでした。
ねえ、その高橋さんが初めてね、そうだ、世界チャンピオンですもんね。
あ、そうですね。
ねえ、高橋さん、こう、イコボクに一度飲ませてもらったことあるんですよ。はい、そうなんですよ。僕同い年なんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、その時にこのお話ししたのが残り1分なんですけど、そうです。あの高橋さんが今でもテーパリット戦を見ながらお酒を飲むと泣けてくるっていう話をね。
あ、僕もそうですね、あの VTR の最後僕が KO した時に、
はい、
こうすごい喜んでるんですけど、はい、高橋さんもすごい喜んでる姿がこう VTR に残ってて、
はいはい、
それがグッときますね。
ねえ、え、何回ぐらい見たんですかテーパリット戦は？
いや、もう10回見たと思うんですけど、
はいはいはいはい、
最近は見ないんですけど。
最近は見ないですか？はい、これもうね1時間ぐらい、もう僕33個ね質問用意してきたんですけど、まだ多分ね2個ぐらいしか話してないです。
すいません。
な の1時間ぐらいいけちゃいそうなんですけど、じゃあちょっとね、前半戦終了ということでね、後半戦いろいろ聞いていきたいと思います。前半戦終了です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、というわけで、後半戦でございます。これね、だらだら喋ってたら、もう1時間でもね、2時間でもね、いけちゃうと思うんで、ちょっとね、せっかくね、聞いてきて、リスナーに、ちょっと、質問をね、実はもう聞いてきたんで、
はい、
それをね、ぶつけていきたいんですけども、世界戦でね、負けた後、日本タイトルマッチ、負けましたよね。はい、その後、戸辺選手にも、負けてね、3連敗して、こう、世界戦線からね、完全に外れてしまったんですけども、そっからどのようにして世界タイトルを奪取するまでに立て直したのでしょうかと。うん。これね、ここまでのこの V 字回復というのは、日本人のね、世界チャンピオンで歴代ナンバーワンじゃないかと、この方はおっしゃってるんです。
普通、やめちゃいますよね。
やめちゃいますね、はい。
で、3連敗して、うん、石川選手に勝ったんですけど、うん、その後なんか首が痛くて、
はいはい、
病院行ったらなんか頚椎ヘルニアって言われたんですけど、はいはい、まあ、その時にまあ先輩とタイに合宿行って、はい、いろいろ考えたんですけど、俺は心の底から何がやりたいんだと思って、はい、日本東洋取ったけどまだ足りないと思って、はい、まあ世界チャンピオンになりたいって心の底から思って、
はい、
それでもうそう思ったからってもう首は痛いんですけど、まあ、そっから2ヶ月ぐらい寝る時でも痛かったんですけど、
はいはい、
もうその頚椎ヘルニアになってから本当、もう本当世界一チャンピオンになりたいっていうので、もう友達ともあんまもう12時には帰ってこようと思って、
おーおーおーお
ー、体重も減量ももう結構きつかったんで、
うん、
もうスーパーフライ 52.1 ですけど、
はい、
まあ、朝起きて57ぐらいにしようと思って、うんうん、
はいはい、
でもお酒もほとんどもともと弱いんでやめようと思って、うん、
はいはい、やめて、
でそっからもう世界チャンピオンになるんだと思って普段から節制して、
うん、
まあ、友達ともあんまり遊ばないようにして、
うんうんうんうん、
やったらこう、まあ、会長がチャンスくださって、
うんうんうん、
まあ言ったんですけど、本当
でもこれ3連敗してる時ってもう取れないんじゃないかって思わなかったんですか。
まあ周りはそう思ってましたね。
感じました。
まあそうですね、周りももうどんどん引いていく感じの、
引いていくっていうのは、
いやもうどんどんジムにもホープがいるんで、
はいはいはい、
そうですね、もう前はいいだろうみたいな
空気です、
空気、
言われはしないですよね。
言われはしないですけど空気で、
うんうんうんうん、
もう32になる年だったんで、
はいはいはい、はい、その時もくそ見返してやるってみたいな、
まあ見返してやる、まあ、反骨心もありましたけど、
うんうんうん、
かといってチャンスは本当来るか分かんないんで、
うん、
はい、そんなつもりでいたんですけど、
うん、これなかなかねその結果を出せずに悩むね後輩ボクサーっているじゃないですか。
はい、
そういう人にアドバイス、勇気を与えるようなアドバイスがあるとしたら何ですか。
アドバイスですか、
はい、
もう悩んでもしょうがないんで、とにかく僕はもう練習してましたね。
とにかく練習、
とにかくもうやってました、
うん、うーん、
走ることはやめず、
うん、
もう、まあ、世界王者から、まあ、初防衛で負けちゃったんですけど、
はいはい、
その時も1年間と決めてもう決まる保証なんて何もないんですけど、
は
い、もう腐らず、
うんうん、
もうとりあえずもう1年間はもう節制して練習もいつも通りやって、
はい、
腐ってこう例えば暴飲暴食しちゃうと取り戻せなくなっちゃうんで、
はいはい、
まあ、そういうつもりで常にいました、
ね、それ1年って言ったけどそっからまたね、
あ、はい、そこでチャンスが来たんで、
なるほど、
本当会長に感謝してます。
これ僕どうしてもやっぱねお話したいのがね、さっき言ったテーパリット戦なんですよこれ、
はい、
あれもだって決まった時にもう圧倒的不利だったんですよね。
そう、うん、みたいですけど、うん、僕は結構いけんじゃないかなと思ったんですけど、
ね、あの時ってだってまだ確か無敗でもう日本人も何人も倒してて、はい、すごい強いチャンピオンだったね、
はい、
うん、でも自信はあった、もちろんありました
ね。やるからには結構ビデオとか見てガード返したりとか隙があったんで、むしろ向こうを舐めてるんでチャンスじゃないかなと思ってあったんですけど、でも周りはなんでやらせるんだみたいな雰囲気だったんですけど、も
う
決めていただいた以上もうこれが本当最後だ、本当勝たなきゃ本当最後だなんで、本当死に物狂いで練習してましたね。
あ、でもこれ3ラウンドまでは結構向こうのペースだったんです、確か。
そうですね。
で呼んで足がふって動いたんですよね。
試合の1週間前ぐらいにスパーリングやった時に、はい、そう半歩遠い距離でやったらすごい良かったんで、
はい、
それが試合に出たんです
よ。呼んでですか。
はい、
うん、
そうですね。その微妙な半歩遠い距離でのに相手が対応ちょっと戸惑ってて
読んで
、はいはい、それでまあガシャンとカエルが倒れたかのように
4ラウンドに
左フック、
あのもうこれまでのね、はい、思いが全部詰まった左フックじゃないかなって僕は思ってるんですよ。
こんなことあるんだと思う。
こんなことは自分でも思いました。
びっくりしてました、あれと思って倒れた瞬間に、はいはい、俺夢見てんじゃないかなみたいな、びっくりしましたね。本当心臓が飛び出そうな感じでしたね。
でもそれって2回目の挑戦の時のトマス・ロハス戦でも最初なんだ、ダウン奪ったじゃないですか、
はい、
これね僕はもう忘れもしないです。僕はねあれ大晦日ですよね、
あ
大晦日、あいやテーパリット戦、テーパリット戦、
はいはい、
僕はねアルバイト先のテレビで見てたんですよ。もう今でも忘れないです、あれは。もう飛び、もう休憩中に見てもう大声出したんですけど、あの試合はテーパリと倒してあっこからの爪がすごかったですよね。
あのロハス戦の時に、うん、倒した時にウェイバック行っちゃったんで、うん、もう高橋トレーナーに終わった後にこうしそういう時は下ボディから攻めんだって言われて、うん、まあ、それも良かったのかなっていうのが。
いやそうは言ってもやっぱこうあと倒せばってドキドキしないですか。
もうしましたね、
うんうんうん、
俺夢見てんじゃないかって感じになりました。
でも2回倒した時もすごい冷静だったじゃないですか。
あそうですか。
もうこれ見直したんですよ、もう一回。でもその時はもう内心はドキドキ。
いやもうドキドキですね、もう、うん、あんだけ嬉しいことって本当ないですよね。
いやで3回倒した時にもう、はい、両手を広げて覚えてます、覚えてますよね。
覚えてます
ねえ。これなんですか、これまでのベストマッチみたいなあるじゃないですか、46戦の、
はい、
1位上げるとしたらどんなんですか。
その
やっぱテーパリット戦、
はい、世界チャンピオンだった時
ですよね、やっぱあれ、はい、素晴らしかったですよね、うん、え2位は何ですか。
2位は2回目の世界王者になった。
ああ電光戦、
はい、
うん、あれも見事な右ストレートでね、
もう普段倒す選手じゃなかったんですけど、
はい、
もう2回とも倒してダッシュしたんで、
はいはい、
やっぱ全然こう喜びが違いますね、倒してチャンピオンになると、
はい、こっからそうですよね、こっからまたこういろいろたくさんいろんなほらね激闘を繰り広げてっていうね。あとやっぱ僕覚えてるのは亀田選手ね。
あそうですね、亀田選手に勝った時は3度世界チャンピオンになったんじゃないかってぐらいの喜びでした、
ね、うん、あれ発表会見でいきなり亀田選手来たじゃないですか。今みんな返すとすごいな亀田選手役者だなと思うんですけどねえ、
すごいですね、
うん、あれもう本当にいきなり来て、
そうですね、前日にこう会長にこう会見やるって言われて、うん、亀田選手来るんですかって言ったら、お前が嫌だって言ったんだろうって言ってちょっと怒ってたんでやべえと思って、
あ、はい、一緒にやる予定だったんだけど、
いややる予定ではないんですけど、
なかったの、うん、
でもその会見やる数日前に、うん、いや亀田選手となんかいじられてその嫌なんで、うん、やりたくないとか言っちゃったような気がして、
うん
うんうん、でそれで会見の時に聞いたら、お前が前日に嫌だって言ったんだろうって言ってちょっと怒ってたんで、うんうん、やばいと思って、 たら会見の時に、
うん、一応来ましたよね。
びっくりしましたね本当は。
うん、喋ってる時に来ましたもんね。いやあれはやっぱすごいなと思ったの。今見返すとね、
はい、
YouTube 見返すとで、ちゃんと練習しないと今のままじゃ勝て無理だよみたいに言われて、
本当その通りでした、
ね。いやいや、めっちゃ睨まれたんですよ。
はい、
睨まれた時にもうたタジタジしちゃってっていう、
はい、
ねえ。
で僕サウスポー苦手だったんで、
はいはい、
あの時やってたらちょっと厳しかったなと思って、あの時っていうか、
うん、
肋骨痛めてしまって、
うん、はいはい、
延期になったんで、
あ、なるほど、はい、うんうんうん、
その期間でさらにいろんな思いと練習と、
うんうんうん、はいはい、
ちょっとラッキーだったなと思って。
ああ、サウスポーってあんまやったことなかったでしたっけ。
あんまりないですね。
はあ、
まあ得意ではなかったんで、はい、
でもあそれに亀田戦に向けてもうすごい
もうすごい練習したんですけど、
うん、
かといってうまくいかないんですよね。スパーリングとか、
はいはい
はい、
そう、そのスパーリングあんまり良くないっていうのはお聞きして、
そうなんです、うん、
だけど本番にバシンと、
まあ、
うん、
まあ世界チャンピオンになった人間はもう常に強い、まあ、内山さんとかもすごい、うん、もうスパーリングでもバコバコ倒して、
はいはいはい、
それが世界チャンピオンだなんだなと思ってたんですけど、
はい、
自分はちょっとあんまスパーリング調子良くないんで、
はいはい、
まあスパーリングパートナーが自信をつけて帰ってくるような
、あ、うんうん、その時はこうやっぱ気持ちがやばいんじゃないかとか思ったりするもんなんですか。
でも最初の時はそう思ってたんですけど、はい、だんだん開き直ってきて、
はいはい
はい、うん、そうですね、まあ、まあ亀田選手とやる時はもう最後の方はもう開き直って戦ってました、ね、
それでも田口選手も言ってましたね。
あ、そうですか。
あんまりスパーが良くないけどこう本番にバチンと決める。
でも本番でも、
うん、
もう田口もすごい本番にいいんで、
うん、まあ、いいんじゃないかな、バチンと決めていく、はい、そうそうそう。でもそれも同じようなこと言ってましたね、はい、こう開き直ってっていう、
うん、なんか例えばこう10年前ぐらいの日本チャンピオン東洋チャンピオンになったぐらいの時は結構バンバン、
うん、
まだ強なんですかね、アマチュアの強い選手とかやりたいっていう感じでやってた、
はい、
モチベーションがあったんですけど、
はい、
だんだんなんか、
うん、
なんかモチベーションがついていかないのか、
うんうん、まあ、
気持ちが結構僕の中ではウエイトが高いのかな
って気がして、うんうん、なるほどね。内山さんとはどういう関係だったんですか。
内山さんどういう関係というか、もうジム入った時に内山さんのスパーリング初めて見た時に、うわー世界チャンピオンがいる
え
っていう感じの衝撃でしたね。
え、それ入ったのは河野さんのが最初ですもんね。
いや僕はもう18歳ぐらいから入ってたんで、
はいはい、
まあジムにいたのはそうですけど、でも内山さんが入ってきた時はもう衝撃を受けましたね、うん、いろんなアマチュアの強い選手見た、
はい、
見てきた、
はいはい、
見たんですけど、やっぱ別格でしたね。
別格、
はい、わあこういう人、あ、世界チャンピオンがジムに入ってきたっていう感じでしたね。
まだそれ世界チャンピオンじゃなかったですね。
もうジムに入ってきた時ですね。
時にですか。
時にもうすでにもうスパーリングとかでもう圧倒してるんで、
はい、
うわーと思って、
はい、で一番最初になったのが渡辺ジムで世界チャンピオンだったのが内山さん、
はい、
あれその次が、
あ、僕
ですよね。
もう内山さんがいてくださったから僕に、
それやっぱ、はい、チャンピオン生まれて、今まで渡辺ジムはチャンピオンなかったじゃないですか、世界チャンピオン、はい、日本チャンピオンとか東洋チャンピオンたくさんいるんですけど、
はい、
これジムやっぱガラッと変わるんですか。
いやもう全然違いますね、もう、もう盛り上がりが全然もう、
は
あ、うわ、まあ内山さんがすごいんですよ、
はい、この内山さんに、え、こう内山さんとこうなんか一緒にご飯食べに行くことおったんですか。
僕はまああんまある時からあんまりジムの人とご飯とか行かなくなったんで、
それさっき今言ってましたよね、はい、こう節制するためにっていう、
節制とかもこう自分を見つめ返して、
うん、言ってましたよね、はい、うんうんうん、
そうなんですね。
こう直接アドバイスをもらうこととか、
いや僕あんまりないですね、
うん、
いろんな、まあ誰にでもそうですけど、まあ、そんなないですね。
あれジム入った時の同期って誰なんですか。
みんな辞めちゃいました、
ね、いや辞めちゃっても全然全然、
はい、でも同い年でチャンピオンだったらワウケ
選手、あ、ワウケ選手、はいはいはいはい、元、スーパーライトのチャンピオンですね、そう
です
ね、日本
で、うんうんうん、仲良くよく遊んでて、
あ、
プライベートでも遊んだりしてた
ん
です、だんだんみんな辞めていっちゃうんで、
はいはいはい、
はい、
でじゃあずっとしばらくはもう一番フル株でっていう、
まあフル株っていうのでも梅さんとか、
あ、はいはい、
もう僕が辞める1年前ぐらいまでやってたんで。
なるほど、
はいはい、さんとか、
うんうんうん、
はい、
そうですよね。梅津さんは僕同い年です。
あ、
そうです、はい、梅津さんの今ねトレーナーでね。
いや、すごいですよね。
ねえ、でやっぱやっぱりねお聞きしたいのが、あと井上線なんですよ。
ああ、
はい、これがなんかお聞きしたいんですけど、世界チャンピオンこれ陥落してから、
はい、
お話が来た時にこう3つ話が来たっていう。
ああ、そうなんですね、うん、
レックスゾーとやるっていうのと、
はい、試合、まあ、コンセプションにやられて、
はい、
1ヶ月ぐらい頭痛かったんですけど、1ヶ月半ぐらい、
うんうん、
うわ、そうですね、痛くて、でちょうど1ヶ月くらい経った時にレックスショーと話が来て、
はい、
あ、ちょっといいなと思ったんですけど。
それ香港で。
あ、香港ですね、はいはい、
うんうんうん、
で、ほんで、うん、その後にアンカサス
これすごい、これも世界挑戦、
まあ、まあ世界、まあ、こっちに呼ぶって形だったので、
はいはいはい、
これもまたすごい莫大な、
うん、まあね、うん、
大変だなと思って、
はい、
でビデオ見てもサースポーはちょっとなんか分からないなと思って、
はいはいは
い、そしたら井上選手と話をいただいて、
うん、はい、
よしとこう、もうコンセプション終わったらもうやめるって感じで、
はい、
なってたんですけど、
はい、
ちょっともう一回盛り上がっ気持ちが上がったんですけど、
うん、
かといって嫁に相談したら、嫁も井上くんだけはやめた方
が、そうなんですよね、奥さんがこう反対したっていうね。
で、
まあ、でもその時は自分でもう決めてたんですよね、やるって。
結局そうなんですよね結局自分が、はい、
まあ、相談しながらも、はい、もうやりたかったですよね。
いや、もうこんなチャンスないですよ、もう、もうチャンピオン陥落してんで、もう話は来ないなと思って
うんうん、うん、
だったらこのままやめるんだろうな、もうチャンピオン2回もなってるし、
はい、
だったんですけど、
はい、
まあ、そこで話をいただいて、
はい、
よしやるぞって思ったんですけど。
これどういう作戦だったんですか。
作戦ですか、
はい、
いや、もう距離を詰めて、
はい、
ま、遠い距離はもう間違いなく、
はい、
勝てないんで、
はい、
設計していやらしくいけば少しは勝機あるかなっていう、
うん、
まあ、やるからに合わせもう、
はい、
勝つつもりで本当全力でやるんで、
はい、もちろんですね、
はい、う
ん、これもう映像とかも見たんですよね。
何回も見て、
うん、
はい、
これ何が一番すごかったんですか、井上選手って。
いや、もういろんな選手やったんですけど、
はい、
まあパンチ、スピード、まあ、距離感とかテクニックとか、
はい、
やっぱ全部が一番でしたね、
うん、はあ、どのパンチが一番ダウン食ったじゃないですか、あの
左フック。あれは見えなかったですね。
見えなかった、気づいたら倒れです。
そうですね、もう、まあ、最初からもう試合やるときは思ってたんですけど、もうカウンターもらって倒れたらもうしょうがないなって、
うんうんうん、
はい、そういう考えだったんで、
はいはい、
で僕もチャンスだと思って突っ込んだらやられちゃったんで、
はいはい、
まあ、もう本当しょうがないな。
でももうめちゃくちゃあれ、でも立ち上がりましたよね。
まだやるぞってつもりだったんですけど、
うんうんうん、でももうガクガク。
いや、ガクガク、まあ、聞いてましたけど、
はい、
もう倒れないほど、あ、な、立てないほどではなかったんですけど、いや、でもやっぱ効いてましたね。
あ、どのパンチが一番強かったですか。全部が強い。
いや、右が強いですね。左も強いんですけど、
うん、
左ももう全然普通の選手の右ストレート以上に強いな、あ、左がもうストレートだ、
うんうんうん、
と思いつつ右が3倍ぐらい強かった
です。右が3倍ぐらい強いあ、もうディフェンスも素晴らしい。
もうなんか僕が打ってる時に、
はい、
もうこう狙ってるなっていうのが分かってましたね、うん、このパンチにこう狙ってるなっていうのが、
はあ、これも
見切ってる感じの、はい、
河野さん、これもう30分あっという間ですよ目見ないだからもう1時間ね話せるぐらいのねあれなんですけども、ぜひこれまたね、なんか機会あったら来ていただいてね、
はい、
またちょっとね、お話しいただけたらなと思います。ゲストの河野光栄さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。 吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年、まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てねー。やがやがやがやがよ。はい、あっという間にエンディングでございます。それではですね、 RSC からのお知らせでございます。ただいまですね、 RSC プロダクツではオンラインショップ、東京水道橋店、大阪心斎橋店にて、春夏新作が続々と入荷しておりますので、チェックの方よろしくお願いします。オンラインショップの方は RSC ボクシングで検索をお願いいたします。皆様のご来店をお待ちしております。ということでございまして、これね、あの最後にメッセージをねお願いしてたの予定だったんですけど、僕ね一個だけすごい聞きたいことあったんです。タフボーイっていうニックネーム、これって誰が、どのきっかけでつけたんですか？
あの いつかの試合の時のポスターに書いてあって、
あ、
それから
つけた、はい、なるほど、あ、聞きました、ありがとうございました。